本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野光一です。今日は試みとしてですね、
はいはい、
観覧客の方に入っていただいていて、
はい、
男性一人女性一人の応募があり、
うん、
なおかつなんかその後に知り合いが来ましたうちの翔ちゃんっていう僕が推薦文を書いた目黒雅也さんの本のデザインをしたデザイナー本田さん、
はい、
本田静丸さんですね、とあとこう画面に一瞬映ってますけど、中澤武さん作家の、
はい、
あと怪獣などいろんな研究をされている中澤武さん、
かっこいい芸人ですよ。本と雑談ラジオでも紹介させていただいた、
はい、もう世界的名作の。それで今日はその本田さんと中澤さんが夜にやるんでしょうかね。その辺ちょっと声出してください。
19時から、
はい、
本田さんが
映していいですか。
あ、はい、
松野書店こちらをお借りして今日の19時から、中澤さんの先月発売された本の本の告知というか、
はあ、え、二人はお友達だったの？
松野さんを通して
です。あ、そうなんだ。
みんな私を通して仲良くなっていき、私がさらえから去っていくみたいな。
なるほど。
なってるんですけど。
松野さんが相方を募集してた時に、
はあ、あ、そうそうそう。
僕が
相方同士。
あ、そうなんだ。
で、中澤さんはあの賑やかしで、
は
あ、相方になりたくなかったけど。
違う違う。中澤さんは僕とバツイチ童貞っていうコンビを組んでるんですよ。
うん、
それで本田さんは詩人歌人の詩人として来てくれて。その時のね、動画は未だに残ってますので、
YouTube
にね、興味のある方は見ると、
はい、
全員出てきます。
確かに。あれは全ての始まりです。
はい。そんな感じで。
はい、
で、中澤さんはなんか新刊が出るんですか？
新刊をちょっと、こういうですね、
近くに。
茨城。
茨城県の妖怪図鑑。
一応ラジオなので、
はい、
映ってない前提で喋ってもいいんですけど、
ね、はい、
中澤武さん著。山口俊太郎さん監修、
ほう、
茨城の妖怪図鑑。
あ、中澤さんは茨城にゆかりが深いんですか？
僕は、ね、茨城出身で。お
ー、あ、そうなんですか？
はい、そうなんです。
トゥーブックス、
僕の大好きな
T.O. ブックス、
お笑い芸人の陽次さんも茨城の出身ですよ。
僕も水戸に住んでたことあるんですよ。
あ、そうなんです。
だから水戸黄門祭りとか毎年見てましたよ。
あ、これ俊太郎って読むんですか？
ビンタロー、
ごめんなさい、ビンタローさん大間違いでした。
誰も直さないから。
山口ビンタローさんでした。
失礼
いたしました。これは茨城にいる妖怪を描いた
図鑑ですかね。で、妖怪図鑑っていっぱい子供向けとかマニア向けに出てるんですけど、大体、うん、日本の妖怪図鑑とかなんですけど、うんうんうん、これはもう茨城県にいる妖怪だけで一冊作るっていう、なかなかチャレンジな。
そうですね。茨城は特に妖怪が多い土地なんですか？
いや、多分それこそ岩手とかの方がいると思うんですけど、あと遠野とかがある、京都とかも妖怪多いと思うんで。
でもね、こうしてね、本を出してもらえるなんて、茨城の妖怪ばかりスポットが当たって、他の県の妖怪がひがむんじゃないですか。
この本がすごい売れるようなことがあれば、他の県でも、
あ、
他の県は多分僕じゃない人が書くと思うんですけど、そうですね、本当この出版不況の世の中によくこんなニッチな企画が、
いや、かえって茨城県で並べられるから、
あ、 そうなんです
ね、それでたくさん売れることによって、
うん、はい、
なんかその展開が期待されるんじゃないでしょうかね。
これは空港とかに置くといいですよ。
ああ、茨城空港ありますからね。はい、
じゃあこれに移り込むように置いておきましょうね。後で忘れないでください。
ありがとうございます。
お土産で、
だから本当に東京にいるとあんまり書店さんで僕もそんなには見かけないんですけど、うん、地元の同級生が写メとか送ってくれて、地元の書店さんでは過去僕が出した本ではない平積みが
発
売されてるみたいで、
初恋芸人は平積みにならなかったのに、
初恋芸人の時よりもそうですね、
は
あ、初恋芸人の時もあんくらい平積みしてほしかったんです
ドラマにもなったべき傑作なの
に。ドラマにもなったね。
そうですよ、
ドラマになった時よりも。でも茨城県は地元愛が強い県みたいな。
へ
ー、はい、それを今日、後で、チャンネルが、本田さんのチャンネルで読んですか？
はい、はい、そうです。僕は、絵を描かせていただいてて、
そうですね、
妖怪の絵を。で、一緒に、 あの参加しているので、はい、そういう意味で PR を一緒にしていこうかなと。
あ、そういう意味では同じイラストレーターさんどうですね。
イラストレーターっていうかこれはデザインですね。
あ、デザインか。じゃあ微妙なんです
よ。あの、小泉さんはこんなちゃんとしたデザインできる人とは思っていなかった本田さんのデザインですよ。
そう、びっくりした。
はい。
目黒が良かったのは僕に締め切りのことを言ってこなくて、はい、ツイッター上で発売が6月になってしまうかもしれませんって読んだ時僕は相当焦って、
へー、
すごい一生懸命締め切りを守ろうと思ったって。
ああ、良かったですね。
プレッシャーのかけ方としては、ね、完璧なんです。
あ、長年の長年の
付き合いで、ね、直で言われると嫌になる。
もうもういや、そんなやってられるかって。
投げ出してしまうんです。へー、まあ、長年のあうんの呼吸がね、
すごいと思いました、
ね、エアリップみたいなことしてんじゃねえよって思わないんですか。
いや、そこは僕はねけなげに感じて来月になってしまうかもしれないみたいなツイートを見た時に、いや、これはいかんと思って。
あ、この間ね、そのうちの翔ちゃんっていう目黒さんの本の打ち上げがあった時に、あのデザインした本田さんと僕、推薦文書いた僕と著者の目黒さんとかみんな打ち上げがあったんですけど、その時に目黒さんに対してものすごく失礼なことをしてたのを見たんですよ僕。
え、誰が誰に？
本田さんが
目黒さんに。
そうだけど最初ちょっとそれ文句言ってましたけど、目黒さん、一言、ぐっとこらえてたんですよ。長年のあうんの呼吸だなと思ってちょっと感動しました。あの、きっと二人の間ではこのぐらいのことはありだろうと、僕が見た時にはなんて失礼なんだって思ったことがあったんです、まあ、それは詳しくは言いませんけどね、
そんな失礼だったの気になるよ、
ね。まあ、何でも許し合えるのが本当の友達ですよ。
僕は彼をあんまり許してないそう。すぐ怒っちゃうから
。はい、あと、一応ご紹介しと、今日観覧いいですか。別に、あの、もう今日あとさ、今度ストハートコール古本市を来週月曜日にやるんですよ。
ええ、
15日だったかな。
15
日の多分ね、15時から夜までやりますので、で今日いらっしゃった方が参加してくださることになったので。
なんで平日なんですか。
いや、祭日ですよ。
あ、祭日なんだ、うん、あ、よかった。
あの、月曜日って毎週ここを開放して夜の図書室っていうイベントにしてるんですけど、まあ、それは単に僕の蔵書を読むだけ の、 あの漫画喫茶方式の仕組みなんですけど、ちょっとそれをお休みにして、あの、5人7人か、全部で7人の人が古本を売るっていうイベントをしますの で、
いいですね。
で、今のところ5人決まってたんですけど、1人増えたので6人決まったんで、あと1席あります。
はい、ぜひぜひ
ぜひ。
家に
中澤さんとかも古本売らないんですか。
古本、そうですね、いろいろいっぱいありますけど。
なんでそんな祭日なのに遅い時間からなんですか。
いや、早くやってもいいんですけどね。まあ、その辺は、まあ、大相談で、あの、皆さんが、早くしたかったら早くしますけど、ちょっとまだ1回目なんでね、ちょっと実験的に。
そっか。終わり、普通のそういうフリーマーケットの終わる時間ですよ、3時。
3時って本当？そんなに？
そう。
ちょっとじゃあそれ相談します。なんかみんなの意見聞いてたら遅くていいのかなと思っちゃったんだけど、
まあ、でもね、みんなが良ければ僕があれこれ口出すことでもないなと思いました。まあ、じゃあ
時間はもっと早いかもしれませんが、
はい、
僕は植物を売ったりしようと思っています。
植物も売るんだ。売る方にとらわれない。
自分の家で増えてしまった植物を、あの、鉢に移し替えて売ろうかなと思ってます。で、ぜひそれは興味ある方は、まあ、知り合いをなるべく優先、今回1回目なんでね、
はい、
練習のために知り合いにしてるんですけど、
今
日もここの試みは増野商店がこのままではもうなくなるので、
はい、
お客さんを入れることで投げ銭を募ろうと思っていたんですけど、
はい、
2人ともなんかすごい、あの、差し入れとかくださっちゃって、1人の方は、男性の方は、あの、こんな、いや、でも投げ銭いいですよ、あんまり気にしないでさ。
この催促した、
軍林堂っていうんですか、軍林堂っていう、なんかすごくこう文豪たちが愛したと言われる豆大福のお店の豆大福をくださったりとか。これですよ、皆さん、
すごい美味しそうな可愛らしいお菓子。
女性の方の方はなんか すごい箱もパッケージも全部可愛い、こんな、
すごい、
こんな美味しそうなお菓子をいただきました。
箱がいいですね。
オードリー、
オードリーって名前の
行列だそうですよ。
はい、じゃあこれなどもちょっと食べたりしながら、
あの、お住まいのところで行列なんですか。
はい、
池袋で、
食べたりしながらやろうと思っています。あと僕が昨日コーヒーゼリーを作って、あの、一癖だけコーヒーゼリーがありますので、それも食べてくださいね。
もう僕は食べ終わってしまいました。美味しかったです。
あの、甘さを入れずに作ってコンデンスミルクをかけるという仕組みにしています。
はい、なるほど。
小泉さんは、
はい、
最近どうだったんですか？
最近どうだったんでしょうね。さっきでもここだけの話って思って話したら、
はい、
別にここだけじゃなくていい話をしてしまって、
ああさっき、
さっきそれこう今さっきこの本編で話せばよかったなって思いました。まあ、
一応ね、こう観覧希望者の方には、うん、放送で話せないことを話すのが一応メリットなんですけど、まあね、まあでもいいんじゃないですか。さっきの話はさっきの話で。
そうですね。
僕前回のお詫びと訂正していいですか？
はい。
前回の新潟の放送で小泉さんが長島優さんの歌集のことを歌集って言ってたのに訂正するチャンスを逃しました。お詫びします。
はい。
長島さんの歌集は、これですね、書士カンカン坊から出ている春のお辞儀っていう
俳句でした。
俳句で句集です。あと僕が吾妻俊樹さんっていう歌人でありこうホラー作家、中澤さん知ってるんですか、吾妻さんのことって。
怪談作家。名刺がない。
名刺がない。吾妻俊樹さんっていうホラー作家の人、この本は僕、自分が今住んでるとこのミニストップでなぜか売ってて、で、それで夜中に買って、この家に住むことになるのかもしれないっていう予感を感じたっていう、いわくつきの、吾妻さんの本なんですけど、僕、つい、吾妻って言っちゃってたんですよ、放送で。
吾妻と吾妻？
あのね、確か両方読み方あるんじゃなかったかな。まあ、本当は吾妻俊樹さんなんですけど、僕頭の中に字を思い浮かべて読む癖があるから、
はい、
知ってるのにね、吾妻って言っちゃうんですよね。
頭に思い浮かべれば、思い浮かべるほど我じゃないですか。だから、吾妻って読んじゃいます
ね。うん、でも確か吾妻なんだよね。多分、ほら、早乙女と早乙女とかさ、
はい、
同じ字だけど読み方違う名前って結構多いじゃないですか。それのなんじゃないかな。お詫びし訂正します。吾妻俊樹さんでした。あと、北野優作さん、作家の方から、この本をぜひ読んでほしいって私たちに来たので、課題本にするかどうかはわかんないけども、とりあえず送っていただいたっていう。ご紹介でここに置いときますよ。なんかね、100字ぐらいのすごく短いショートショートなの。
へ
ー。3冊も出てるんですけど、
はい、
本当にね、さすがだなと思ったのはさ、僕ショートショートを短く書くことに凝りながら短歌に進んでったっていうところがあるんですよ。いろんな理由で短歌始めたんですけど、すごく短い中でストーリーを感じさせたいっていうのが短歌の動機の一つではあったんだけど、結構ね、この北野優作さんのショートショートはあんまりあらすじっぽくないんですよ。あらすじっぽいとつまんないんだけど、あれって思わせてもやもやっとした状態で、説明しきらないで終わるから、何かの途中、始まりのようだし終わりのようだし、本当にね、むしろ本当短歌的な味わいの作品なんですよ。なんかでも一つ読むと参考になるのかな。なんかね、でも不思議なエッセイみたいなものもあるんだけど、あ、なんでこういうふうに書こうと思ったんだろうっていう、とにかく説明的じゃないところに魅力を感じました。まだね、一冊パラパラ読んだ程度なんで、まあ、今度ちゃんと読んだらまた言うかもしれませんけど、
はい、
とりあえずこのように送っていただいた時にはなるべく紹介するようにしてますので、
はい、
皆さんも松野書店に本を送ってください。
はい。
あと僕がずっと通ってる新宿2丁目のバー、伏見紀明さんのアデイ・イン・ザ・ライフっていうバーにいつも行ってるんですけど、その店主であり、ゲイライターとしての第一人者である伏見紀明さんの新刊、その名も新宿2丁目、新書ですよ。
吉田豪さんが出てきそうですね。
いやでも新宿2丁目っていうのの歴史を紐解いた本で、ものすごい決定的な感じの、これもまだ目をざっと通したんですけども、どうしてこんな街が生まれたのかっていう、こう、ルーツ探しみたいなことを、丹念な取材で書かれてるんですよね。だからものすごい、こう、なんて言ったら、王道の仕事で、なんかだからサントリー学芸賞とかそういう感じの、アカデミックな評価をされそうな本でしたよ。あまりだから、まあ、下世話のことも書いてありますけど、僕、長年行ってる場合には全然興味なかったんだなってことを感じながら読ませていただきました。発展場がどうして発展場なのかとか、その辺のことも書いてあったりするんですけど、 まあでも小泉さんはこの辺のことを語りたくないみたいだから。
僕は全く関心がありません。
また違う興味のある人がいたら私と語り合いましょう。
ぜひ。
このチャンネルじゃなくても、なんか小泉さんと語れないことを僕と喋りたい人がもしいたら、喋ってくださいね。
はい。
なんか YouTube チャンネル、この程度のアクセス数っていうか、視聴数だとやっぱりお金もらえないらしくて。
うん。1000件ぐらいですか？
ね、結構登録者数は1000件超えてるんですけど、もっと何万とかさ、こう、みんなが見てくんないとお金にならないらしくて。
うん、多分ね、1000件だとね、40円ぐらいじゃないですかね。
そう。で、私たちの番組って、登録してる人は全員見てるっていう感じで、うん、普通はさ、登録してなくても見る人がいるじゃないですか。
そうですね。
熱心な人しかいない番組なんですよ、
うん。
普通はそういう番組って課金するんだけど、
うん、
まあ小泉さんがね、あまり全部に課金するの嫌なんですよね。
ああ、でもね、僕ね、あ、そうそう、ネットで、コンピューターで作った漫画を公開したんですよ。
はい。
サマーブレイカーズっていう作者名で、
はい。
それがね、ジャンプのサイトにやってるんですけど、最初に上げたらもうすぐ3000件ぐらいのアクセスがあって、それから毎日1000人ぐらい読んでくださって、
毎日
もう1万アクセスいったんですよ。
はい。
で、ところが僕は Google のなんか、
はい、
広告のにどうもうまくできなくて、広告が表示されないから、そのスマホでアプリで見ると、アプリの方はちゃんと登録できて広告出るんですけど、アプリのブラウザで見ると広告出なくて0円なんですよ。アプリの方で見たのだけで昨日までで19円でした。
あ、お金が。
そうだから、
うん、
広告もらうのってありだなって思ったんですよ。
そうでしょ。
そうだから、お金払ってもらうのってすごい大変じゃないですか。ただ閲覧してもらえるだけでお金が発生するんだったらありだなって思って、本当雑談ラジオも Google のところに今申請して広告が出るようになりましたよ。
なんかね、その難しいね。だから見てる人たちはストレスなく、でも私たちにもお金が入る仕組みにしないと、うんうん、まあ今のところはこう、この番組長く続いてますけど、
はい。
ねえ、やっぱりどうしても仕事優先になっていくかもしれないですじゃないですか、これからは。
そりゃそうですよ。
ねえ、こんなわざわざプロの作家の方が本を送ってくださったりするぐらい。
これは本と雑談ラジオでどうぞって送ってくれたんですか？
いや、そうそう、ぜひ本当は取り上げてっていうことですよ。だからよかったら、小泉さんもちょっと目を通してみてください。
はい。
だからそういう話は今までも使って、
コア新書とかね。
そう。で、紹介したものもあれば、しなかったものもあるんですけど。
え、そうだったんだ。
その辺は、だって、ほら、難しいですよね。
はい。
結構、リクエストが来てもさ、
うん、
それを聞いたこともあれば、無視したこともあるじゃないですか。
まあ、ろくに聞いてないっていうのが現状ですよ。
そんなことないですよ。意外と聞いてますよ。
あ、そう。
だってさ、この番組についてコメントしたら、結構紹介するじゃないですか。
うん。
そしてみんな怖がっていくんですけど。
そうですよ。増野さんがね、あれだけ恫喝しといて、人気がないっていう、
まあ、
嘆くのが、
そうかな。
まあ悪いですけど、お門違いですよ。
そうかな。なんかね、そうそう。で、今日はさ、雑談会なんだけど、課題本を決める日じゃないですか。
そうですよ。持ってきましたよ。
ちょっと待ってください、小泉さん。
はい。
一つね、紹介したい文章があります。
はい。
三輪健一さんって方が10時間前に、
うん、
書いてるのね。で、なんか本の紹介を書いた後に最後にね、
うん、
この本、増野光一さんと小泉智乃さんの本と雑談ラジオの課題本としてはどうだろうか。
お
二人の感想をぜひ聞いてみたい。
なんだろう。
リクエストしておきますっていう本なんですけど、ガロに捧げた青春の描写は心から楽しそう。
お
う。そこから分裂に転じてしまう流れは読んでいてとても切なく辛かった。
うん、
みんながみんなそれぞれの立場からガロをひたすら愛し、
うん、
救おうとしていたのだろう。そして山中淳さんによる後書きの衝撃たるや。
うん、
山中淳さんの文章は率直であり、
うん、
後悔や 定年がじわりと滲んでいて、うん、語り口それ自体がとても魅力的だと思った、
うん、
表題からして白鳥さんが死んだから書けることですよ、良すぎると思う、
うん、
でさっきのリクエストしておきますっていうのが入って、入所に若干の手間と時間かかる本なので、ひとまず読み終わった私の本を、まあ、その書店に送ることもできますよってわざわざ送ってくれてまで読んでほしいと思ってる本、
なんとその本をリクエストにお答えしましょう。
全身編集者白鳥知花を。
これは小泉さんが前から僕に読んでほしいって言ってくれてた本で、前からね、
そうです
ね、取り上げようかって話だったんですよね。
そうなんですよ。これがでもね、本当にね、うん、あの送料が1000円もかかって、あ、でもね、これ高橋くんっていう新潟の弟子にも買ってて聞いたんですよ、
はい
は
い、
僕はあの狼書房のサイトからあの通販で買った、送料が1000円ぐらいかかったんですけど、タコシェで買うと300円だそうです。
あ、
だから地方の方、タコシェの通販で在庫切れに なってなければ、送料300円で買えますので、ぜひお申し込みください。
そう、なんか結局送料なんだよね、ありとあらゆるもののこう値段ってね。
まあね、
メルカリなんかも送料がなければ安くていいものいっぱいあるんだけど、送料がさ1000円とかしちゃったりするからね、
うん、
僕は最近物を安くメルカリで売りすぎて、
うん、
送料を計算すると利益が5円とか、
うん、
そういう間抜けな取引をしそうになったりしましたよ。
なるほど。
さすがにそれは100円上げてもらって、
うん、
あの少し利益を上げさせてもらいましたけど、
うんうん、
ね、送料払ったら利益5円って、
ね、そう、これだからね、この前ね、増野さん入院されてたじゃないですか、うんうん、すごいちょっとね、闘病の病巣が辛そうで、これ入院中に読んだら具合悪くなって思ってたんですよ。あ、なるほどね。
え、これは何、狼消防が出してる、インディーズ的な本なんですか？
そうですよ。狼消防さんって、あの、ポーラーサークルの打ち上げの時にいらしてくださって、
はい、
あの、狼消防さんで作った、その、すごい、結構な、あの、アダルト漫画をいただきました。
そういえばさ、木戸尻作さんとかがさ、うん、今度、阿佐ヶ谷で古本屋さんやるらしいんだけど、
ああ、そうですね。
そこの狼書房さんの本とか置けばいいんじゃないかな。ていうか、そもそもマスの書店に置けばいいんだけど。
ただね、狼書房さんはね、商売がうまいから、
はい、置
かないの、作った先から全部完売しちゃうんですよ。
あ、まあみんながすごい欲しいものを作るんだ。
しかも1000冊とか500冊とかちょっとずつ作るから、在庫がね、あんまない。
あ、
だから
ね、
そういうのも含めて、我々が目指すのは、
これか。
そう、狼書房的な活動だなって思いました。僕本出して、もうリスクっていうか、もうブラックリストに乗る、売れないやつみたいな、出版会でその情報を共有されて、あ、ゴミ作家だなみたいに言われちゃうっていうのが恐ろしくてしょうがないって言うけど、こういう狼消防さん的なのだったら本当にありだなって思いましたよ。
あ、そういえばさっきの三輪健一さんの感想って本当はもう一個最初にあって、うん、読み終えた、素晴らしい一人の人生の素晴らしい仕事としか言えない、
うん、
白鳥知花さんも劇画狼さんも、うん、もちろん山田紫さんも、
うんうん、
っていうのが一番最初に書いてあって、その後さっきの感想が続くんだけど、
うん、
こんなに連投するくらい感動的な本ですか？
しましたね。特にやっぱね、山中さんの後書きがすごくて、
うん、
実際僕もね、その結構当事者でもあったんですよ、うん、ガロが。
山中淳さんでいいの、これ。
そうです、最後の新人ですから、
はい、
福光さんと一緒にで、ごたごたがあったとこ話もぜひ次回お話しさせていただきたいなと思いました。
ガロがさ、違う出版社に買われちゃった話とかなの？
そういう、出てくるのが。それがもうありますよ。
じゃあ小島正明さんっていう僕のすごい古い友人が表紙デザインしてた頃のガロの話なのかな、
それもあるんじゃないですかね。
ちょっとそれを読んでみますよ、
ま
あ、そういうことで、あのこれ課題文にしようと思ってました、小島さん。
そう思ってました。
じゃあこれがノンフィクション、
こういうのこそ紹介しなきゃいかんっていう使命感に駆られる、本と雑談ラジオの意義を。
でもさ、だから私たちもそうなんだけど、本当に必要とする人しか聞かなかったり、本当に必要とする人は絶対読む本って大事で、
そうですね、
本当はそういう作り方しなきゃいけないんだよね、でそれでさ、部数少なくてもやっていけるような仕組みを考えなきゃいけないんだよね、
うん、
本当はね、
うん、 そうなんですよ。
じゃあ一つこれにしましょうか。
そうしましょう。
でもう一つのフィクションはどうします。
僕はね、はい、紫のスカートの女をぜひと思ったんですけど、
はいはい、あのもう読まれました。
読みました。
私たちの大好きな今村夏子さん。
今のところ本を著作全部紹介してんじゃないですかね、本と雑談ラジオで。
それってまだあのあれなのかな、今日は持って出してないです。
持ってこなかったんです。増野さんもなんか読んだみたいなこと言ってなかったで
した
っ
け。僕もね入手しようと思ってまだなん
ですよ。じゃあ持ってくれよかった。
いやいや全然大丈夫、あの購入しますよ。
そうそうそうそうそう。
なんかね僕やっぱちょっと入院してたんですよ。そうやっぱ言い忘れてたけど、そもそも普通だったら雑談入院話から始めるじゃない
本当ですね。
もう一切その話なしでね、
やりましょうよ。
入院大変だったんですよ。
なんかでもすごい切ったそうじゃないですか。
そうでもね、すごくうまい女性のお医者さんだったんだけど、今とか背中にこう傷がスプーンの長さぐらいの傷があるぐらいで、
なんか想像だとこのぐらい切ったみたいな。いや
それぐらいのね脂肪腫だったの。でかくなっちゃってて、しかも筋肉の下にあるから全身麻酔手術の時は消えなかったんですけど、多分すごい上手い器用な先生で、傷少なくしてうまいこと取ってくれたのと思う、でしかも全身麻酔したから全く気づかずに、目を覚ましたらなんか足を変なマッサージされてるのね。今の手術って足のマッサージをしないと、なんか足がむくんで血栓ができて、それが肺に来ると死ぬんだって。
あのエコノミー症候群みたいなやつ。
そう、それそれ。だから目が覚めたら点滴を打たれながら足がマッサージされてたの、機械で。
機械でやるんだ。
そう、シュッシュッってやってんの。
はあ。
っていうので確か起きて、ただその後痛みが全然なくてずっと点滴受けてたし、で。ただトイレに僕ね行く回数数えてたらね24時間で24回行ってたんですよそれでさすがにやっぱりそれは
頻尿
病気じゃないかってことになり、早く通院しろって言われてしまいました。
僕もその気はありますよ。
前から知ってたんですけど自分が頻尿なことは、でもあの結婚してたもうすごく昔の19年前とかからだったから、当時の配偶者の人に僕病院に行ったのね頻尿で、そしたらバカじゃないって言われて、それでなんかバカにされたから行かなくなっちゃったんだけど、今思えばダメだね。
それはどういう意味でバカなんですか。
あのね健康な人だったの、だから人が病気な気持ちが分かんないとこがあったみたいで、そもそもだって僕が入院した川北病院、あこれ行っちゃうと問題なのかな。
あれ結婚相手の人がバカって言ったんですか。
そうそう、あの当時の奥さんね、
医者に言われたのか、
だからそんなので病院行ってなってばっかじゃないって言われて、それでなんかある病院で私なんて点滴ひぎって逃げたことがあるって言われて、なんでその医者の言う通りにね、おとなしく点滴打たれてんのって言われたことがあるの、当時結婚中に。
すごい。
でも普通は点滴打たれるじゃないですか
点滴引き抜いて逃げたらフラフラになって倒れてしまう。
しかもさ、なんか入院器踏み倒してるみたいなんだよ。なんていくこと言うとさ、いつまで経ってもそうやって過去のことってか言われちゃうんだけどさ、僕やっぱり当時自分が倒れてて、救急車で運ばれたの、で入院してクリスマスだったから、なんか医学生が賛美歌歌ってくれたんだよ。
へえ。
そんな時にあの配偶者にばっかじゃないって言われたの、その時も。だから僕は病気になるとすぐばっかじゃないって言われちゃうのね。
増野さんは辛かったんですか。
いやもちろんだってもう全身ボロボロで、もう当時出てたテレビの NHK の仕事を断って一旦キャンセルしたんだもん、生放送。そして入院したのに、何おとなしくね点滴打たれてんのって。そのことは詳しくはもう結婚資格って本に書いてるので、今初耳の方は町山富野さんの解説も鋭い講談社文庫結婚資格を読んでください
ぜひ。
みんなね解説だけ読んでるのね。
なるほど。
そう、確かに解説面白いけど本文読んでから読むから面白いんだよ、本文で主人公にイライラしながら、解説ですっきりするのがあの本の読み方なのに、本当にね解説の部分をね袋閉じにすればよかったとすごい後悔してる本当にそれはね後悔してますよ。まあそれはいいや。でも入院はそもそもとにかくね痛くはなかった。そして原稿の締め切りが入院の退院日だったから、もう入院中も原稿書いてたんですよ。
長いやつですか。
あのね30日間毎日連載する動画なんですよ。でまあとある新聞社で連載するんだけど、イラストレーターは漫画家の内田和弘さんなんですね、で内田さんに絵を描いていただいて僕が原稿を書くので、なんかもう今もそれずっと書いてるから、未だにその入院の 余波っていうんでしょうか、うん、引きずってて、うん、ちっとも退院した気がしません。
なるほど。
以上です。
取り出した死亡者は見ました？
見ませんよ、そんなの。
そうなんだ。
そんな食べたりしませんよ。
いや、食べないけど、父の、あの、肺がんとか取ったら見せてもらいました
よ。あ、見たら面白かったかもね。でも、ほら、あの、子供生まれた時は、うん、あの、胎盤をもらって、うん、本当はそれお刺身で食べるらしいんだけど、うん、
気持ち悪いですね。
冷凍されちゃったのね、タイミング的に。
死亡者が？
うん、その、胎盤、息子が生まれた時、
その時
19年前ね、でその胎盤を冷凍したものをどうしたらいいかって困っちゃってさ、この血の塊、で行きつけの焼肉屋さんに持ってって、焼いてくれませんかってお願いしたら、とてもそんなことはできませんって言われてしまって、
カニバリズムですもんね。
まあでも今思えばそれが当然の反応なんだけど、うん、当時は焼いて食べたかったからなんかやってくれればいいのにと思ったっていう、うんうん、これ聞くと多分みんなマスの頭おかしいって言うかもしれないけど、
どういう意味でおかしいんですか。
だからそんなの焼肉屋さんに持ってくのがどうかしてると。でもさ、どうしたらいいの。だって
でもだって食べるっていう風習もあるわけですよね。
あるある。あの助産院で呼んだから、
だからそのマスのバカじゃないのっていう人はその人たち全員をディスることになるじゃないですか。
まあでもほら、人のさ、あのそういう、そういうさ感覚ってさ、理屈じゃないじゃない、
うん、だけどそうじゃないですか。
僕はそう思ってるし、うん、別にそのこと恥じてはないけど、
バカじゃないのって安易に言うのはいかがかなって思った。
でも世界中から、まあ、そのバカじゃないって声は今聞こえてきてる。
あ、そう、うん、じゃあその人たちに、食べてる人だっているんですよ、その人たちに失礼ですよって言ったらいいじゃないですか。
まあ、そうは言っても焼肉屋に持ってくなんてってとっても親しかったのね、焼肉屋さんと。だってその子供の保育園のさ、 親御さん同士みたいな感じだったから、
はい、
まあ多分でも宗教的なものとか、あと国的なものもあるのかもね、あの韓国の方だし、
はい、
そんな風習ないと気持ち悪いだけかもしれないんだけど、うん、ただ困ったんだよ、冷凍したものどうやって食べたら美味しいのかとかさ、分、うん、かんないでしょ。
そうですね、
胎盤だから結局、
ね、
胎盤食べずに土に埋めました。
なるほど。
こういうことは書いてないね、本に。なんか書いてないこと本当はいっぱいあるんですよ。
へえ。
はい、じゃあこれ一冊目だとしたら、でもう一つが今村夏子さんの紫の巣。
いいですかね。
で決めちゃいますか。
そうですね。
ちょっと僕がでもどっちも読んでないから2週間で読めるかな。
でもね、今村さんのはね割とさらっと読めました。
これが結構ほら全身編集者が重たいじゃないですか。
そう。
まあでも、あ、これ小泉さんなんか試写状が入ってるよ。
あ、本当だ。全然謝状をいただいてもいけなくて、あとね、ちょっとね、忘れ、引っ越しの時に押し入れから出てきたのが、それこそさっきお話しした、はい、難波映画研究所の上映会を原宿でした時に、いただいた増野さんの分の取り分。
え、お金？
そう。
ありがとうございます。2000円いただきました。
が、そう、僕がもう全員に渡し忘れてて。
え、そんなのあったん
ですか？あったんですよ。投げ銭していただいて、それで、それこそね、エロ漫画みちおさんに、
はい、
まとめて大阪の分を送って、みんなに分けてくださいっつって、振り込みしたんですよ。
そうだったんですか。
そう。
あらあら。はい。
そうですね。いやー、なんかね、最近だからね、5月に亡くなったおじのお通夜が、お通夜の四十九日法事があって、で、6月に新潟で活動した自主映画の先輩の花岡真嗣さんが亡くなって、お葬式に行って、2日続けてお経を聞いてましたよ。
たくさんの感想をいただいてるんですけど、読んでいいですか？
どうぞ。
19時間前の投稿でツイッター、
はいはい、
吉田修二さんという方かな、
はい、
本と雑談ラジオで紹介されていた言われた通りに原作も並行して読んだ。原作には原作の良さがあり、漫画にも原作漫画の良さがしっかりある。久しぶりにすごい想像力の創作に触れて腰が抜けたって。五色の船、本田横さんを読んだそうですよ、
ね、素晴らしいですね、
はい、あとニャガさん、ニャガ2さん、1日前の投稿で、
うん、
ポッドキャスト増野浩一小泉智弘本と雑談ラジオ89回、
うん、
あれ前回の88回は編集失敗で、
あ、そうそうそうそう、
同じ箇所のリピートになっていたように感じたんだけど、
直しました。
俺だけだったのかな。あとで聞き直してみるかな。
直して88回、今正常に再生することができるようになりました。
ポカリさんが 4月1日に書いてくださってます。
はい。
ずっと聞かずに撮っておいた本と雑談ラジオの地球星人の感想会を聞きました。正直ドン引きという小泉さんの感想には大納得。村田さやかさん。
はい。
はい。ということでしたよ。
すごい小説でしたね。
まああとほらこの間テレビでさ君の名はをやった時にね。
はい。
やっぱりみんな本と雑談ラジオを思い出してくれたみたいで。うん。なんかそういうツイートをいくつか。
僕のね君の名がっていう漫画もねすごいリツイートされましたよ。
うん。ヒロキスさんって方もポッドキャストのデータ破損のこと書いてますね。
はい、直しましたのでぜひお聞きください。
はい。あと僕前回から今回にかけてねあのつけく遊びっていうのやってみたの、
うん、
ほら小泉さんちのお子さんうーちゃん、
そうだそうだ、
うーちゃんが言った不思議な言葉、
うん、そう
何でしたっ
け、頑張らないで強くなりたい、
そう、それをもとにつけっこをやってみたんですよ、後半を頑張らないで強くなりたいにして、みんなでその前半分を考えていくっていう、
はい、
それの傑作をちょっといくつか紹介しようかな。
はい。
ちょっと待ってくださいね、パソコンを見ればすぐ出てくるんだけど今パソコンを使っちゃってるので、
はい、
最近はうーちゃんはどうなんですか。
最近はね、うんとね、なんか本当に態度悪くて、なんか挨拶しても返さなかったり、学校じゃなくて保育園の帰りにまた遊ぼうねみたいに女の子がお友達が言ってくれてんのに、明日は保育園休みだよみたいに、
うん、
明日なんて言ってないじゃんみたいな、そんなで、あの店員さんが毎朝保育園行くの嫌がるから車まで抱っこして連れてきてくれるんですよ、
うん、
でこう乗せてシートベルトしてさあ車出すよって時までずっと窓際に立って行ってらっしゃいって言ってくれてんのに、ずっと前向いたまんま見向きもしないんですよ、
うん、
でそれで俺が挨拶ってこう叱るとこう口だけ動かして行ってきますみたいなこと言う。
僕も実物見ちゃったから目に浮かびますね。なんかでも小泉さんの上でコロコロって回ったりとか可愛かったじゃないですか。なんかこう、
そうですね、
でんぐり返しこう何に手に持ってあげるとぐるっぐるって回るの、
そう、あれ大好きなんです。
あれなんていう遊びなの、
全然わかんない。
はい、じゃあちょっとつけく遊びコーナーに行きます。
はい、
つけくコーナ
ー。はい、つけくコーナー。
この音はレインスティックという民族楽器の音です。はい、つけくコーナーです。
はい、
さっきの三輪健一さんのつけく僕いいと思ったのを紹介します。
はい、
お刺身にタンポポ乗せて暮らしたい、頑張らないで強くなりたい。
ほう、
なんかちょっと味わいがあるでしょ。
そういう仕事をしたいってことですか。
うん、あのお刺身にタンポポ乗せたりするような生活っていうのの象徴じゃないですか。
そういうなんか楽そうなバイトで暮らしていきたいってことかと思った。
そういう意味でもいいんじゃないでしょうか。あ、なんか僕の検索の仕方だと変なのが来ちゃうな。ダメだ、僕がいいと思うものが全然出てこないぞ。
あら、
RT 人いたのに。
あら、
小泉さんなんか喋っててください、
見つけとくので。そんなこと言われて採用できるほど僕は器用じゃないんですよ。ねえ、
ちょっと待ってね。
中澤さんいかがですか。こういったつけくのを。
やったことない。
そうですね。
ハレヤワタルさん、床に置くコーヒーうまい独り言、頑張らないで強くなりたい。
はい。床に置くコーヒー一人ごと、
コーヒー飲んで一人ごと、コーヒーを床に置くのがね、
うん、
いいなと、
なるほど、
思ったんですよね。
うん、
飯田和馬さん、
はい、
ヤクルトを渡辺健から手渡され、頑張らないで強くなりたい。
ヤクルト。
なんかコマーシャルかもしれない。
リポビタン D じゃないですか。
渡辺謙から手渡
されるの。違ったっけ。渡辺謙ではないですね。そうですね。渡辺謙は何だろう。
ヤクルトです。
あ、ヤクルトなんだ。
やっぱしやってるよね。
ファイト一発かと思った。
篠原健人さん、追いだきのできない風呂で温まる。頑張らないで強くなりたい。
追いだきのできない風呂で温まる。
まあユニットバスでお湯がもう温めることはできないわけですよ。どんどん冷めていくのね。
自分の体温で温めるって意味ですか。
うん、違う違う。もうお湯を入れたら冷めていく一方の風呂っていうのがあるわけですよ。小泉さんはそういう風呂に入ったことないの？
いや、ユニットバスは今の仕事場にありますよ。
ユニットバスに入って、冷めていく感じの気持ちの中で、
熱い湯を継ぎ足したらいいんじゃないですか。
まあそうですよ。だけど、頑張らないで強くなりたいってふと思ってしまうっていう気持ちがわかるじゃないですか。
そうですね。
小泉さんあまりそういうことで心がくじけない人なんですね。
熱い湯入れればいいじゃんって思って。まあそれすら億劫な時ってありますもんね。夜間に沸騰させたお湯をダーって入れると足りないですかね。そんなのは焼け石に水でしょうか。
いや、もちろんお湯足せばいいんですよ、足せばいいんですけど、そういう時追いだけですればできたらいいなと思っちゃったわけじゃないですか。
まあ、ボタンポンで済みますもんね。
そうそうそう、
追いだけでもね、あんま使わないですよ。
ん？
追いだけあのあんまり家族で入ってるけど、あのなんかね、浴槽がね、なんか魔法瓶みたいな構造で、あのお湯が蓋とかしてなくてもあんまり冷めないみたいな。
なるほどね。ダンカナコさん、笑顔では会いたくない、まだ会いたくない、頑張らないで強くなりたい。
笑顔ではまだ会いたくない、まだ会いたくない。
笑顔では会いたくない、まだ会いたくない。つまりなんかもうさ、悲しい別れ方して、
ま、もっとずっと時間をくれってことですか。
だから笑顔で会いたくない関係ってあるじゃない。例えば本田くんが元相方の人と笑顔で会いたくないとかさ、あるじゃないですか。
そういう顔なら会いたいんですか。
でもほら、立場上笑顔で会わなきゃいけないけど、笑顔に慣れない時ってないですか、小泉さんは。ないのか、小泉さんには。
この前ね、車でね、こう、子供乗せて走ってた時に、すごい狭い T 字路で、ちょうどすれ違う車のとおじさんが狭くて入れないっつって、どけみたいに言うから、こっち後ろに下がったんですよ。そしたらすっごいこっち見て、この野郎みたいに口動かしてて、文句言って睨んでるんですよ。で、僕そういう時に、ひるんで目をそらしたり、何の対応できずに固まったりすると、後でものすごいフラストレーションがたまるんですよ。ストレスになるから、あ、ここは例のあれだなって思って、もうこうやって、なーってこう、ってもうわざ、ね、バカみたいな、ね、ふざけてるみたいな顔でこう、ガーって睨んで、絶対一歩も引かず目をそらさなかったんですよ。そういうことですか？
違うと思う。小泉さんに意味が通じる単価が少ないのかな。
ちょっとふざけただけですよ。
そうですか。新尾悟さん、頑張るのをやめたら弱くなるのかな。頑張らないで強くなりたい。
どうでしょうね。もともと強い人は頑張らないと思いますよ。
なるほどね。宇都剛さん、神草歩いて受け取る負け戦、頑張らないで強くなりたい。
ん？
ちょっと理解に時間がいるな。神草を歩いて受け取る負け戦。ちょっとわけわかんないね。
陰を踏む楽しさのやつですね。
うん、多分ね、この人の中でイメージがあって、僕もちょっとよくわかんない。脇の下なめこさん、改め小野田美希さん、コップならさっき割ったよ、全部だよ、頑張らないで強くなりたい。元の言葉のイメージとはどんどん離れてきますね。
それは自分で割りたくて割ったってことですよね。
うん、
え？
コップが取られるコップが割れちゃったよってことじゃない？
え、割ったっていうから意図的に割ったのかと思った。
うん、うっかり割っちゃったんだと思いますよ。
それはと相当なもうちょっと注意不足、注意欠陥なんかみたいですね。
まあ僕自分がよく割るからさ。
全部ってないでしょ。でも
いや近いものがあるな。
棚ひっくり返したぐらいな。
それも僕したことあるもん。一日に丸いホールケーキを2回壊したことあるんだよ。
でも棚をひっくり返したらコップを割ったどころじゃないから、とコップにだけに着目しなくなりますよね。
じゃあ打つ強さのもっと分かりやすいやつね。ボンバイエ、意味を知らずに叫んでた、頑張らないで強くなりたい。
あ、それね、アントニオ猪木の猪木ボンバイエですよね。それ、うん、テレビから流れてくるとき、猪木頑張れって聞こえてたんですよ。
あ、なるほどね。それから作ったのかもね。
そう、猪木頑張れって僕も歌ってましたよ。
なるほどね。多賀聖吾さん、とりあえず日当たりだけはいい部屋で頑張らないで強くなりたい。
はあ、日光のパワーで強くなるかもしれないですね。
まあでもうつ病的な人も太陽を浴びるといいって言いますからね。
はあ、まあうつの人の辛さはちょっと想像が及ばないですね。
岡本雅也さん、頑張れと言われた途端泣けてきた、頑張らないで強くなりたい。
まあね、僕はもう頑張ってるよみたいなことですね、う
ん、基本的に頑張ってますよみんなね。
ねえ、
まあそんな感じかな。まだまだいっぱい投稿があって、新しい順に読んでたら時間がどんどん経ってしまうんですけど、
はい、
今まで聞いた中で小泉さんが覚えてるものはありますか？
印象的なのはね、コップを割ったやつとか、うん、
さっきの頑張り猪木のやつ。
そうですね、でもそれはただ単に聞いたのが新しいってだけかもしれない。
そうか、ちょっと待ってね。もうちょっと、じゃあで僕自分で作ったものが自分で見るとうまいな、やっぱり。
おう、どれどれ。
やっぱりどうしてもお見本的な。
おう、そこまで言ったら聞かせてください。
ちょっと待ってくださいね。まあ多賀聖吾さんの他のやつも紹介すると、
うん、
頑張った人に厳しくされたから頑張らないで強くなりたい。
まあね、自分に厳しい人は人にも厳しくありがちですからね。
あと本田響乃さん、頑張ると仕事は増えてしまうから頑張らないで強くなりたい。
でもね、強かったら仕事増えるんじゃないですかね。
でも確かにさ、仕事ってさ、頑張ってるとどんどん増えていくよね、うん、
あるある、
有能な人のところにね。
そう、
だから頑張ると損なんだよね。
うん、
うん、春森志優さん、絞られた歯磨き、絞られた歯磨き粉元に戻らない、
うん、
頑張らないで強くなりたい。
絞られた歯磨き、
練り歯磨き、
出しすぎちゃったってことですか？
なんか絞った 歯磨きってさ、うん、もうさ膨らまないじゃない。
絞ったチューブが膨らまないってことですか？
そう、
空気入れるといいんですよ。
あ、そうなの。
こうやってちょっとペコペコペコペコってやって、で後ろの方を持ってキャップしてブンブンブンって振るといっぱい出るようになる。
そうなんですか。
はい、
そうやってみてください。なんか小泉さん、現実対処能力が強いんですね。こう人の心がくじけそうなシーンで現実的対応するからちょっともくじけてないんですね。
そうですね、うん、確かに お風呂のこととかね、申し訳ない気持ちになりました。ね、
言われてみればその通りなんだけどね。
そういうことじゃないよって言われるんですよね。
でもそういう意味ではこの短歌が負けてるってことだよね。
いやでもさ、ほら女の人がさ悩みを言って、あ、じゃあそうすればいいじゃんみたいなこと言うと、うん、何にも女の気持ちがわからないみたいな、そういうことでしょ。
そう、解決策言ってもダメなんだよね。
そうそう、
ギュッと抱きしめるのが正解なんでしょ。
うん、そうだねって言って、
はい、
うるせえ黙ってろって思うんだけど。
仁王悟さん、強いってどんなか知りたいだけなので、
うん、
頑張らないで強くなりたい。
なるほど。
多賀さんは結構いっぱい、多賀聖吾さんいっぱい書いてくださってるんですけど、
うん、
あなたには本当のことを言うけれど頑張らないで強くなりたい。
あ、
マソノコウイチさん、
はい、
運命の人全員とつがいたい、頑張らないで強くなりたい、
うん、なるほど。
宝くじ買ってないのに当たりたい、頑張らないで強くなりたい、
うん、
何もかもうまくやりたい、誰よりも頑張らないで強くなりたい、
はあ、
水浴びて光合成で暮らしたい、 頑張らないで強くなりたい、
うん、
大空へ飛び立ちながら笑いたい、頑張らないで強くなりたい、生まれつき持って生まれた才能で頑張らないで強くなりたい、うまい、まさに小石さんでした。
素晴らしい。
はい、パチパチパチパチということで、なんか印象的な人を選んであげたいんだけど、中澤武さんなんかいました？
そうですね、
あのなんとなく覚えてるのでいいけど、
まああの頑張れば頑張るほど仕事が増えるからっていうのは、なるほどな、
なるほどね。本田力之さんかな。本田さんは何かありましたか？
最後の方の最後から2個目ぐらいのやつです。
何だろうそれは。僕のじゃないのかな。
覚えてない。
一言ぐらい言葉を思い出さないですか？
すごい内容がない。他の人はみんな内容があるじゃないですか、具体的な、
うん、
でも内容がなくて頑張れな い,
くない。 あれじゃない、じゃああのほらあのなんとかを知りたいだけなので。
あ、そうそう、それ。
それだ、それが本田賞ね。
あれすごいいいですね。
今日のじゃあゲスト、あのお客さんの2人は何か印象的なものありました？特にないですか？
宝くじ。
宝くじ、あ、僕じゃないですか。まあ、僕はうまいのは当然なんですけど。まあじゃあそういう人たちが皆さんここにいる人の気持ちに響いたということですよ。特に何もあげませんが、
はい、
まあ、その人に来て言えば何かあげるかもしれません。ということで、この言葉はもともとね、小泉さんの書いてる漫画のね、漫画の中に出てきたセリフなんだよね。
そうですね。何にもしないで。
頑張らないで強くなりたいって言ったんだよね。
そうなんですよ。
なんかなんで頑張んなきゃいけなかったんだっけ、それ。
それは、いや、なんでしょうね。それとね、もう一個あって、喉が朝ガラガラするんですよ。
うん、
で、水飲むと治るよって言ったら、何にもしないで治りたいってすごい言うんですよ。
うん、それも最もなご意見だよね。
もう最近だからね、もう昨日も言ったよねっつって追い込むことにしてます、うん、昨日どうなったのって言って。
あ、でも小泉さん新潟でね、やっぱお子さんと接してる姿を見て思ったけど、なんかすごいこうちゃんとしてましたよ。
ちゃんとしてましたか、うん、
ご家族みんなが。
いえいえ、とんでもありません。
うん、奥様もお母様も新潟のこととか思い出してどうですか？
新潟は思い出さないですよ、いつもいるから。
あの間の放送ですよ。
ああ、新潟のことを漠然と普段暮らしぶりを思い出すのかと思った、
うん、僕はでもすぐもう退院前のことなんですけど、割といろんなお店で食べたりして楽しかったですね。
あ、そうですね、うん、でも僕もね、新潟に普段住んでると本当にね、あのシネウィンドの人とか、
うん、
北書店の佐藤店長とか、
うん、
それこそ南くんとかラジオでやって携わってる人にしか会わないんですよ、
うん、でもさほら結構その映画館もすごくサブカルチャーな感じだし、
そうですね、
古本屋さん、本屋さんもすごい文化的だったし、車で移動するのが大変なだけで、
はい、
とってもいい街でしたね。
街中に住むと車いらないですけどね。
いやだから新潟で暮らしてる人の文化度は高い気がした。
そうですか。
だってなんとか市もさ、本当は雨じゃなかったらあったんでしょ、いまいち。
そう、あれ面白そうなんですよ、
ね、本当は雨じゃなかったらいまいちっていう市の中に古本コーナーがあったんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、
残念ながら雨だったので、
そう、
古本オンリーになっちゃったんだけど。
しかもね、それほらラジオ古本市の前の日に撮ったじゃないですか、
うん、
翌日行ったら僕は古本一箱古本市のコンセプトを一切理解してなかったことに気づいて、
うん、ものすごい大量にありましたもんね。
すっごいちょっと恥ずかしかったんですよ、箱をまず用意してなかったっていう。
まあでもさ、すごい売れたじゃないですか。
まあいっぱいあったですからね。吉田豪さんの本が飛ぶように売れました。
小泉さん偉いなと思ったのはさ、全部説明しながら売っててさ、
はい、
結構僕はもう本と出すラジオで喋ったからさ、説明とかせずに違う人の見たりしてたんだけど、
うん、
小泉さんはものすごい丁寧に説明してあげく、
うん、
なんかとある作家の人の本をもうちっとも面白くないって熱弁しては買おうとしてる人をやめさせてたのが、
あの値段に応じて、あの面白さで値段つけたんですよ、うん、だからこれが100円なのはこういうわけですって。
でもさ、みんな欲しがって買おうかと思うのにさ、これがこんな風につまんないんですよって言ってさ、みんな買うのやめていくのがさ。
そうだからね、安いから買うと思ったらケチのついた本は人は安くても買わないってことがよく分かりましたよ。
だってさ、ここは良かったとか言えばいいじゃないですか。
そうですね、
一切言わないから、
うん、でもね、つまんなかったんですよ。
まあね、でもそれに感動しました。すごいな、しかも何度も何度もその話をしてるから、うん、いろんな人が聞いてきて、
だんだん最後の方洗練されていく。
そう、だから自分はね、
悪口が
まだ一箱フルーチーの情熱が絶えなかったと思ってて、なんで次回月曜日15日だったっけにやった時には、うん、まあ植物売るつもりなんですけど、うん、熱心にやりますので、
そうですね、
これ聞いてる方はぜひね、うん、15日の祭日祝日月曜日、うん、ナショナル書店にいらしてください。
僕はね、もうでももっと本当は解説したかったんですよ。だけどやっぱあんま会話を求めてない人もいっぱいいるじゃないですか。だからそこが寂しかったです。
小泉さん、お菓子もそうやって売ればいいんじゃないですか。
お菓子はそうやってお菓子売ってたんですよ。僕こうやって人前で喋るのも、店員のお菓子を説明するスキルをそのまま活用してるんですよ。
へえ。いやー、なんかそうそう、お菓子屋さんもなんか続くといいですね。ああいう感じでね。
いやー、それはね、なんとも言えません。
こういうことか、こういう暮らしをしながら東京に来てるのかっていうのがね、垣間見られてすごく楽しかったですね。今日はせっかくだから、こう、ここにいらっしゃる方の質問でも受けて終わりにしましょうかね。
そうしましょうか。そうですね。
何か、
ね、
本も何か口でもいいんですけど。
受け入れていただいて。
なんか質問はないんですか？
今日本に全然喋ってなくないですか？
本は今日はね、雑談で次の課題本を決める回なんですよ。
すいません、全然聞いたことないことを。
そう。そういえば、本田さんは今ラジオやってるみたいじゃないですか。地方、地元で。
よかったらゲストに出てください。
お、山梨でしたっけ？
はい、山梨のなんていう番組なんですか？
てっぺんっていう番組。
お、山梨行きたいと思ってたんですよ。
ぜひ、この間も公明太夫さん来てくださって、うちの実家でご飯を、食べてくださって
僕行った時は実家あげてくれなかったのに。
いや、違う。
実家にあげてあげなかったんだ。
本田くんの妹さんとかいるんですか？
いや、
ひどい、ひどい。なんてひどいんだ。
俺がいるのが友達じゃない？
なに？この中澤さんのこう雑誌の服が？
これを言えるのが友達じゃない？
ひどいな。でお寿司は食べなかったんですか？
僕は食べてない。
ひどいな。
いや、中田さん、それ今日語弊あるけど、僕はこの誤解を解くことはしない。
何その気取った感じは。
僕お寿司食べたいって言ったじゃない。
ひどいな。
じゃあとても深夜で、
はあ、いや、いじめだと思うよそれ。
日曜日だったでしょ、は
い、
で、
いや、日曜日だった。
違うかな。
そんなのさ、親御さんだってさ、お寿司振る舞いたいよ。わざわざ東京から来たんでしょ。
そうだよ。
もう恐ろしい。もう相変わらず恐ろしいわ。
客人をもてなさない家だって思われたら、お父さんとお母さんが恥をかくじゃないですか。
だから家の中にまで入ってない、
ね。あ、そう。
まあそうですね。はい、あそこ何ですか？
駐車場です。
駐車場
か。駐車場で門前払いするやつ。
ひどいわ。
いや、これ語弊あるな。
もう恐ろしい人だよ。
中田さん今一番人類で信頼してますから、
ね。あ、そうなの。
本当に。
ああ、でもこの間それ面白い話聞いてたよね。 それ本人が言った方がいいんじゃない、
うん、中澤さんが寿命が例えば年内って言われて、はい、来年ゴジラの新作が出るってなって、うん、それが見れないってなったら、俺中澤さんになら寿命1年上げてもいいと思う。
ああ、それは
これは多分本当の本当になったら、うん、ごめんやっぱ上げれないっていうのもありえるけど、
でもそういう信頼できない人ですよ。
すごいある。あ、本当にそのぐらい僕の人生って大したことないなと思うけど、うん、何もね、喜びもないし。中田さんとかって、はい、ゴジラをすごい好きとか、カルトがすごい好きってことで好きなもので生きてるから。
僕は金子監督のゴジラが一番好きでした。
そうですよね。いや、結局ゴジラとか、まあ、ウルトラマンでも何でも長く歴史があるやつって多分人類が生きてる間続きそうじゃないですか。ちょっと間が休んでも。だから多分ゴジラとかで僕が死んだ後も続くんだなと思うと、こんなに好きなのに自分の死後も作られる、見られない映画があるって悔しくて。
なるほど。
なんで僕が死んだ時に人類が絶滅するかそのまま二度とゴジラは作られないか、
まあね、東宝が潰れてもね、ゴジラは残りますもんね。
そうそう、悔やみきれない。
金子監督のゴジラは面白いんですか？
めっちゃ面白い。
まあそうですね、もちろん賛否はありますけど、あの変わり種のゴジラ。
そうですね。
カメラ3の人ですか？
まあ、そうそうそうそう、
ガメラ3っていうかワンツー
みた
い
な。
ガメラ3が嫌ですね。
3が好きなんだ。
僕ね、今ね、コンプソンズって劇団が好きなんだけど、はい、コンプソンズは金子監督の息子さんが劇曲書いて演出してるの。
聞いたことないですか？
うん、ですごい面白いよ。あのね、はい、毎回違うんで、ちょっと人に勧めにくいとこもあるんだけど、うん、明らかに才能があって、うん、役者たちもすごいいいから、 あんまりこれ聞いてる人は演劇とか興味ないかもしれないけど、もし金子監督に興味あったら息子さんがすごく演劇面白いよってことをお伝えしたくて。
金子監督ってでも弟さんも脚本家さんなんで、
なんかそういえば娘さんもいるの、
娘さんもいるんでしたっけ、ちょっとそこお話
しくて、なんか娘さんもなんか作ってるみたいなこと聞いた。
みんな作り、ものづくりやられてる。
今回のゴジラ今やってるやつが金子監督のゴジラと結構被ってるじゃないですか。
そうですね、
だから絶対あ金子監督のが負けたらどうしようってすごいハラハラして見に行ったら大丈夫だったんですよ。
大丈夫だった。
ただちょっとすごいやばい時があって、今回のゴジラでキングギドラの首が一回取れるんですよ、一匹 ね、 あのままギドラが2匹首2本のまま戦ってたら勝ってたと思う。
あ、本当ですか。
あそこで生えたことでものすごいつまんなくなったと思うんですよ。
そうなんですね、やっぱ人によってポイント
が。なるほど。
でも怪獣の話をしてる時のこの増野さんのなんか寂しい
興味のなんだかね。
全く興味がない。
いや、だって全く見たことないんだもん。
そうですね。
そのゴジラってどんなものかも知らないよ。まあでも僕の常識のなさはひどくて、草野球が最近ないんだって。
あ、
それもツイッターで聞いたらみんなが口々に今時草野球なんかしないし、
あ、僕に伊集院さんのラジオ聞いてるから普通にやってるもんだと思ってた。
いや、なんかね、草野球もなくてみんな子供たちはサッカーするんだって。
あ、子供の草野球か。
で、今ちょうど書いてる童話に草野球って書いちゃったんだけど、なんか今もう公園で遊ぶこともしないんだって子供って。
公園で滑り台はしますけどね。
だそういう感じで、あの興味のないことの興味のなさはちょっと常識としてありえないぐらい、ガンダムも一個も知らないし、そこはね、自分のせいですよ。
僕も野球スポーツとか全然わからないんで、あの動く一郎古畑任三郎でしか見たことなくて、
あ、僕もそれ見た。
そうですね、野球やってるところ一回も見たことないとかも。
あ、それもすごいです ね、
そうですね。
僕もでもそれに近いかも。
まあまあ僕も興味あるやつしかわからない人
なんで。なるほど。
お客様の質問はどうですか？
どうですか？せっかくいらしたんだから何か爪痕残しませんか？なんか熱心に写真撮ってるのは何かこうルポ的な？
あとちょっと宣伝というかシェアをさせ
て。あ、それはあれなのかな？そのじゃあ後に何かハッシュタグ辿ると見れるんですか？見られるんですか？
こっちからじゃあ一緒によかったら。
そうでもないの？
あ、それはした方がいいですか？してもいいですか？
あ、そうしていただいたら拡散しますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそなんかね、差し入れもいただいてしまって。
そうそう、差し入れもまだ食べてないけど、例えば僕、豆大福に思い出があって、豆大福物語っていう映画で、声優やってたんですけど、僕の名前クリズされてないの。なんかミスで。
へ
ー。でも、スワマっていう役で、僕がスワマの声をやって、すごく孤尺な感じのスワマを演じるっていうので、セリフも考えたの、自分で。多分ね、なんかソフト売ってるんじゃないかな、豆大福物語。
すごい情緒ある日でしたよ、あの日は。僕と増野さんと増野さんの演劇仲間、見る仲間の人と3人でお茶の水かなんかに見に行って、クレジットずっと最後まで見て、増野さんすごい張り切って喜んでて、僕がね、ナレーションしてるから行こうって言って誘ってくれて、3人ともあれ
名前がないな、
自分見逃しただけかなと思ったけど、言うに言えなくて、お茶の水駅まで途中まで歩いてた時に、松野さんが僕の名前入ってなかったボソッと言って、みんな安心するっていう。
安心した。
あれはでもあれだったんだよ、その突然呼ばれて、突然ツイッターで増野さんいませんかとかって、監督の五反田団の前田志郎さんから連絡が来たのね。で、前田志郎さんと前田さんとすごく仲いい沖田修一さんって知ってる監督、
はいはいはい、横道世之助、
そう、その横道世之助コンビが2人で作った映画なんですよ。で、突然当日に声優やったから、多分イレギュラー的に混じったせいなんだよね、クレジットは載ってないのは。だから別にそのこと自体はどうでもいいんだけど、自分としては初めての声優だったから、すっごい嬉しくて、もうウキウキして見に行ったから、超テンション下がって、帰り、みんなで豆大福でも食べようかと思ったけど、売ってないんだよね。結局探し回って食べなかったんだけど。
代わりのものをなんかコンビニで買って。
似た感じのものを食べて帰ったんだよ。
デパ地下行けばよかったんじゃないですか、
ね。ただもう 夜遅かったから。
デパートとかにも一切おろさない。ここでしかも買えない。
なんと。
この美味しい。
添加物がないので、
これはどんな人が愛用してた お店なんでしたっけ、文豪。
編集者が、あの、吉川英治と、
吉川英治。
あの、三島由紀
夫。五穀寺のお店、
三島由紀夫。
松本清張。
あれだ、松本清
張。講談社の向かいにあるんですよ。
へぇ。講談社の向かいにあるんですが。大丈夫、大丈夫。文京区音羽だもんね。
そう、僕も行ったら買った。
へぇ。美味しかった。
打ち合わせの時に行くと、ここで買ってましたよ。そうですね、
まさしく。お前大福のあたりはさ、あの、菊池さん、菊池なんていうんだっけ、二人の名前。あの、ヒロインの人が、
ショートカットの女性。
そう、あの、雑誌とか作ってる、ちょっとフルネーム、ちょっと。
おしゃれな感じの、クーネルみたいな女性。
ごめんなさい、名前が突然とかなくて、菊池あきこさん、
あやこ
さん。
あやこ
さん。うん、そんな感じの方が、あの、豆大福が大好きすぎて作った役なんだよね。
へぇ
うん、
ストップモーションムービー、あ、一つちょっと、
はい、言ってください。
ちょっと余談でいいですか。
はい、どうぞ。
僕は目黒くんをあんまり許さないみたいに言ったけど、
うん、
それこう言ったままだと語弊があるなと思って、僕はなんかあんまり目黒が何か悪いことをして許さないわけじゃなくて、僕が勝手に怒って勝手に許さないんであるんですけれども、
うん、
僕は基本的にはあの人に怒らないので、
へー、
まあ、目黒くんには心を許しているということで、一つ丸く収めてもらえれば。
でもさ、
それは目黒くんと本田くんの問題なので。
ちょっと待ってね。はい、豆の味このあたりはね、
うん、
菊池亜希子さんだった。亜希子さん主演、
はいはい、
沖田修一監督、前田史郎脚本。
ほう。
でも僕の役は自分でセリフ考えたんだよ。
なるほど。
あと沖田監督が演じた役も僕がセリフをこうしたらいいんじゃないかって提案して採用されました、
う
ん、
じゃあもう脚本に名前を入れろ。
いやそんなことは言わないけどというか楽しい撮影だったのだってさ、僕突然飛び出すの大好きだから、
はい、
突然呼ばれて出るとか大好きなので、これからも呼んでください。
よろしくお願いします、はい、
でマッシュっていうムックをずっと作ってらしたんだよね、菊池
亜
希子さんって。そういえば私と目黒雅也さんの絵本のことも紹介してくださったことあると思うな、
すごい
雑誌で。でまあ、あのそうでね、何が僕目黒さんがかわいそうだと思ったかっていうと、打ち上げの日に結局みんなでなんか飲みに行こうってなって、で、まあ、僕はちょっと仕事があるから帰るけど、目黒さんと
思い出しましたよ、ね、
本田さんとで一緒に、うん、
それあんまりぼやかしてね言ってね、
うん、ぼやかして飲もうと思ってたんですけど、うん、本田さんが突然やっぱり用事があるから帰るって言って帰ったの。
うーん、
それ なくない。で目黒さんとしては新宿で早く行ってくれれば一人で新宿飲みに行ったのに、
うん、
一緒に移動して満の線で阿佐ヶ谷ぐらいまで来てから、
う
ん、南阿佐ヶ谷に来てから帰ることにするって言い始めたから、
うん、
えっと思って、
うんうん、
なんてすごいことを言うんだと思って、ただ目黒さん最初ムッとして怒ってたんだけど、
私は、ね、顔に出ました、ね、
でもしばらくしたらなんか機嫌が治ってて、
うん、
すごい二人のあうんの呼吸で長年の信頼関係がここまでひどいことを許してるって思って、
うん、
ちょっとグッときたっていう話です。
なるほど。僕翌日考えたら謝ろうかなと思ったんですよ、 LINE で、うん、ちょっと昨日申し訳ないな、でもこれ謝ると余計良くないなと思って。
なんで良くないんですか。
別に謝ればいい、
全く受け入れてくれたのに。
謝れば
いい、謝った方がいいですよ。
謝ると文字になって残っちゃうでしょ。
残ったっていいじゃないですか。
別で揉めた時に履歴が
相変わらず頭おかしいのがすごいわ。
へえ、そんな嫌なんだ。
なんかもう僕さ、詩人家事でコンビ組んでた時からどういうことだろうっていつも毎日思って過ごしてたけど、久しぶりに会ってももう相変わらずだったから元気そうで安心しましたよ。
うちのね、下の女の子がすごい食べ物投げたりした時に1歳半なんですよ、うん、ごめんなさいわって言うとってこうやってね、
コクってうなずくだけ、
うなずくのがね、
はい、
かわいいんですよ。
それ謝んないの。
あ、それ謝ってる。
あ、こうやってうなずくことが謝ったこと
な、ごめんなさいってこう。
へー、そういうんだったら可愛いけどさ、言葉にして謝ったら残っちゃうって謝らないって。
それ上の子が結構そんな感じですよ。
うん、
まあ今の言っただけで僕はそうは思ってないです。
ごめんなさいだブーとか言う。
まあその辺はでも目黒さんと長く付き合ってください。
はーい。
はーい、
じゃあということで、はい、なんかすごく大切なこと忘れてる気もしますけど、はい、これぐらいにしときますかね。
そうしましょう。
で今日だって小泉さんこの後あるんでしょ、番組が。
そうなんですよ。この後。
3時から。
すぐ
3時から何があるの？
ファミレス映画館の、
公開収録が。
公開収録は夜の昼寝であります。
阿佐ヶ谷の、駅前、JR 阿佐ヶ谷の駅前にある、
はい、
夜の昼寝っていう喫茶店があるんです。
そう、僕は今日はラジオ2本撮りですよ。
そこで、中継もするの？
中継しない
の？録音するのか。あ、でもみんな公開で、
はい、
お客さんも来るってことね。
そうですね。まあ、ほんの、来ても、ほんのわずかな、 あれですけど、
まあ、夜の変動が一応お酒も飲めてコーヒーも飲めて、はいはい、食べ物もあるので、あと漫画もいっぱい置いてある本屋さんなんで、よかったら
上半期の傑作映画10本ベスト10を3人、菱沼光介監督、カセット館後藤さん、
はい、
俺ってやりますね。
カセット館後藤さんっていうのは、うん、
はい、
VHS の専門の、
そうそうそうそう、
映画のそのソフトを売る仕事をしてるんだよね。
そう、3人のベスト10がまるで被らないという恐ろしいことになってます。
そう、僕それでね、菱沼さんから聞いたのがカメラを止めるなだったから、
そうですね、
そのおかげでカメラを止めるのを早い時期に見て、
鬱
が治ったので、
そう、
本当に恩義を感じています。
あ、
よろしくお伝えください、
ね、あ、それ多分去年の今頃ですよね。
そうですよね、1年経ちましたね。
2時間で終わりたいけど4時間かかっちゃうかもしれない。恐ろしい。
じゃあそれを皆さんよかったら気に入ってください、
はい、よろしくお願いします。
後でまあ放送はするんですね。
そうですね。
あとは、中澤さんと本田さんが夜何時からでしたっけ。
7時から
7時から、まあ、その書店で中継するけど、それは別にお客さんはいないん
で。それまで何やってるんですか。4時間もありますよ。ファミレス映画館、ファミレス映画館見に来るとちょうどぴったり時間があります
よ。何時間ぐらいです
か。多分3、4時間いらっしゃる。最後が聞けないかもしれない。
途中までって。
そうですね。
いいんですか、途中で。
いいですよ、ワンドリンク分を借ります
ということで、じゃあそのファミレス映画館も豪華なね、
はい、
客席になりました、
はい、
ということで皆さん近くの方はぜひいらしてください。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ次回の課題本は、はい、白鳥千佳男さんの全身編集者からに人生を捧げた男、
はいはい、
狼書房発行の本が一冊 と、もう一冊は、今村夏子さんの最新小説、
はい、
紫の服の女
だっけ。紫のスカートの。
紫のスカートの。
芥川賞の候補になったみたいですよ。
それって出版社は？
どこだっけ、忘れた。
まあハードカバーで出たばっかしですよね。
はい。
何でしたっけ。まあ今村夏子さんは私たちの間では、こちらあみこっていうね。
そう、こちらあみこからね、もうすべて出た本を出た先から紹介してますよ。
あみこって竹山のろじゃないですか、
うん、
竹山好きな子はちょっとやばいことだと思うんだけど僕も竹山大好きで、で詩人歌人は唯一の共通点は竹山好きってこと
じゃあもう3人目のメンバーで今村さんを。
だって本田君テレビからさ竹山の仕事来そうだったでしょ。
あ、一緒に。
あ、朝日新聞出版だそうです。
朝日新聞出版から、
ありがとうございます。
出てる今村夏子さんの紫のスカートの女っていう本をやります。はい、で本田君と僕は同じテレビ番組から、何？
あ、17日が芥川賞。
17日芥川賞の発表だから、もしかしたら発表後で間抜けな感じになるかもね。
発表後でね、そんな
受賞してしまってみんながこうすごい騒いでる時にやることになるのかな、うん、
改めてこっちで褒めるみたいな。
まあでも取るそうだよね。何回も上がってるし、あのてかアミコで取んないのが不思議なぐらいだよね。
うん、まあアミコがすごかったですからね。
そう、まあでも竹馬も好きなね、私と本田さんがね、
はい、
あのいかにアミコっぽいヤバさを持ってるかをかみしめながらね、アミコも読んでみてください。
はい、
そんな同じテレビからね打診が来て結局2人とも出なかったんだけど。
あら、
そう、竹馬好きな人、
はい、
ということで、どうもありがとうございました。じゃあまた2週間後に、
はい、さよなら。